メッセージの中で教会に関する様々な事柄を一緒に考えています。先週からは聖霊殿と呼ばれる、まあ、教会の中で大切にしている2つの儀式、まあ、先週は洗礼式について考えました。今週はまさに聖餐式になるわけです。まあ、本来ならば毎月一度行っていた聖餐式ですけれども、まあ、昨年のもう2月が最後ですね。会場で皆さんとご一緒に聖餐式を捧げたのは、そして、ズームを通して、ご一緒に聖餐式を行ったのは確か5月23日になります。まあ、それ以来、聖餐式に関しましては行ってきませんでした。ですから、まあ、本来ならばね、この今週一緒に聖餐式を取りたかったんですけども、まあ、会場のことなどもあり来週になりますが、まあ、1年ぶりの聖餐式となるわけなんです。まあ、そういうことも踏まえて今日は聖餐式についてご一緒に考えていきたいと思います。まあ、皆さんどうでしょうか。1年間聖餐式を行わなかったんですけれども、どう感じられていますでしょうか。まあ、もしかしたらなければないで別にそれほど気にされて、いなかった方もいるかもしれません。まあ、むしろ皆さんが気にされていたのは聖餐式よりも礼拝後のティータイムの方、もうそれもしばらく行われていないんですよね。当たり前のように毎週皆さんで、お茶を飲み軽食を食べていたティータイムです。まあ、思い出すと今日はね本当に豪華だったねとか、今日はおせんべいとお茶だけだったねとかね、そんなことをみんなで言いながら、楽しみに、ね、毎週時間を過ごしていたことかと思います。まあ、教会におきまして最も大切なことは今捧げている礼拝です。しかしこの食事という要素もある意味教会の中では大切な部分を担っているのかと思うんです。礼拝の後に愛する教会の家族と共にその食卓を囲み、飲食をしながらそこで会話が交わされ、ね、それは中にはたわいもないもう日常の会話も多くあったことでしょう。時には、互いに祈り合うような分かち合い、真剣なお話がそこでされたこともあると思うんです。時には笑い、時には真面目に、そして時には皆さんで一緒に歌を歌い誕生日をお祝いもしました。そんな何気ないティータイム、交わりの時間が本当に大切であったということをこのように1年以上も持てなくなり、皆さん改めてその大切さを感じられていらっしゃるのかと思いますが、いかがでしょうか。教会においてこの交わりといいますか、この食事に関してはいろいろな教会が行っておりますが、教会によっては愛参会と呼んでいます。愛する晩餐の参会ですよね。愛参会と呼んでいるところもあります。まあ、私たちの教会では分かりやすくティータイムと呼んでいますけれども、この愛参会という呼び方、まあ、教会では馴染みのある言葉なんですけれども、よく考えれば不思議な表現でもあります。この愛参会といいますのは、新約聖書のまさに使徒の働き初代教会の時代、そのと教会の中で持たれていた食事会はアガペーの祝宴、まあ、アガペーとは無償の愛のアガペーの祝宴、まさに愛さんと呼ばれていたわけなんですね。そして共に食事をとり、神様の愛をお祝いし、クリスチャンとして味わう愛の交わりを互いに味わっていたわけなんです。そしてその愛さん会が、まあ、今日これから見ていく主の晩餐、まさに聖餐式へとつながっていくわけなんです。ですから初代教会、当時の教会は、私たちはねこんな小さなパンとブドウ酒を取ってこの聖餐式とさせていただいていますけれども、かつては本当に普通の教会の中で持たれる食事の中で、主の晩餐を覚える聖餐式を行っていたようなんです。 まあ、そもそもこの聖餐式をなぜ教会で行うようになったのか、それはイエス様の命令が由来となっています。もうよくご存知の箇所でありますが、第一コリントの11章24節25節にこのように書かれています。感謝の祈りを捧げた後、それを裂き、まあ、これパンですね、パンを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後同じように杯を取って言われました。この杯は私の血による新しい契約です。飲むたびにこれを覚えてこれを行いなさい。私を覚えてこれを行いなさい。まさにこのイエス様の命令から私たちは教会で聖餐式というイエス様を覚える、このパンとブドウ酒をいただく式を執り行っているわけなんです。一世紀の教会、特にローマの教会はその時、実に厳しいローマ皇帝からの安心してください。まだ大丈夫だと思います。ローマ皇帝からの迫害下にあって、周りからね、政府から、隠れるように礼拝を持っていたわけなんですね。そしてそんな隠れた中で、教会の中ではこれが私の体です、これが私の血です、一緒にこの聖餐式を執り行っていたことから、周りからそれを聞いていた人たちは、キリスト教会ではこれはきっと人の肉を、人の血を一緒に食事して飲んでいるのではないかという噂が立って、実際に人食いの罪で訴えられたという歴史があります。確かにイエス様はこれを取って食べなさい、私の体です、これ出てくるかな、福音書にはね、また皆この杯から飲みなさい、これは多くの人のために、罪の許しのために流される私の契約の血です。このように言われているわけなんです。この命令ね、このように食べなさい、飲みなさい、取りなさいという言葉がありますけれども、これは言語の新約聖書を読みますと強い命令形なんです。まあ直訳するならば、取れ、食らえ、飲めというぐらい強い表現の言葉なんですね。まさにイエス様は弟子を前に本当に迫り狂うような、イエス様のこれを食べなさい、取りなさい、飲みなさいという、ここには強い命令があるんです。まあ、こんなことを考えていたら、確かに私も小さい頃、田舎のおばあちゃん家に行きますと、強引に食事を進めてくるんですね。ほら酒一杯食え、ほらほらもっと一杯飲め、大きくならねえぞね、もうお腹いっぱいなのに、もう半ば強引に食べさせられた思い出がありました。確かにこの飲むということ、食べるということは、私たちの体を維持するためには本当に大切なことです。きっと私の祖母の時代、まさに戦争を経験してきた世代ですから、本当に食べなさい、飲みなさい、それはそういう厳しい時代を経験してきた祖母が孫に対する本当に愛のあふれる命令だったのではないかなと思うわけなんです。まあ年を取って、今でも本当にいっぱい食え、いっぱい飲むことができたらいいんですけれども、なかなかそれができない年齢になってきましたので、まあ今はいっぱい食べる飲むというよりも、むしろ何を食べたらいいのか、何を飲んだらいいのか、その選択する方にも重荷を置いてくるようになったかなと思うんです。選択をする、イエス様も、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、人はパンだけで生きるのではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、私たちに生きるにあたり、肉体的に必要な食べ物も大切ではあるけれども、それだけではないのですよと、私たちの心、魂、 霊にとっても大切な食べ物があるということを言われているわけなんです。ですからイエス様は、私がパンです、私は命のパンです、そしてまた私のもとに来て飲みなさい、まさにご自身がパンとなり、また飲み物となり、私から受けなさいと言われているわけで、そんなイエス様からいただくパン、まあ聖餐式ではブドウ酒、まあ飲み物、水、そのことを確認するのが私たちが教会で行う聖餐式でもあるわけなんです。まさに聖餐式とは、私たちが生きる上で、それは肉体に必要なものだけではなく、キリストを通して私たちに与えられた永遠の命、キリストにある命にとって大切な霊的な食べ物、そして飲み物に養われていかなければいけないということを、パンとブドウ酒をいただくときに確認するときでもあるわけなんです。そして私たちがそのイエス様が差し出されるパンを取り口にするとき、出される杯を取り飲むときに、それは私たちはこの世にあるもので、私たちの心も体も満たされ潤わされるのではなく、私たちはむしろキリストにより満たされ潤されていくことを選んでいくのです、という私たちの信仰の決意表明の場でもあるわけなんです。ただパンを取り杯を取るのではなく、その取った私たちはキリストイエス様によってのみ私たちは満たされ潤されていく、そんな思いを聖餐式の時に表すわけなんです。もちろんイエス様の注いでくださった恵みを覚える時でもありますが、私たちの信仰を表す場が聖餐式でもあるわけなんです。ですから今日読んだ箇所、11章の28節になります。誰でも自分自身を吟味して、その上でパンを食べ杯を飲みなさい、身体をわきまえないで食べ、また飲む者は自分自身に対する裁きを食べまた飲むことになるのです。自分自身を吟味して食べなさい、飲みなさい、身体、イエス様の体をわきまえないで食べ飲む者、そのようなものは自分自身に対する裁きを食べまた飲むことになるのです。厳しい言葉をここでは投げかけられているわけなんです。まあ、私も聖餐式の時にはこの心をそれぞれ吟味しましょうと祈りの時間を皆さんに促します。でもです、皆さんはこういう時はないでしょうか。私もそのように聖餐式を皆さんと預かっていながら、そのような促しをしていながら、実は心の中では今日こんな私の心の状態で本当にこの聖なる晩餐を自分は受けて良いものなのか、こんなところに立って皆さんにそんな投げかけ指揮をして良いものなのか、そう葛藤することがあるわけなんです。もしかしたら皆さんの中にはこんな状態では今日いただくことはできないと、パンとブドウ酒を受け取ることをその時は辞退された方もいるかもしれません。しかしこの心を吟味するということはどういうことなのか。それは私たちがいただく主の晩餐、聖餐式はそもそも何のために私たちがいただくかということをもう一度振り返る必要があるかと思うんです。もちろんそれは私たちの信仰の決意表明の場ではあると言いましたけれども、それはまさにイエス様が私たちのために注いでくださった恵みを覚える時であるわけなんです。その恵みとはどのような恵みなのか。イエス様が弟子たちと過ごされた 最後の晩餐の時にまさにこの最初の聖餐式が行われたわけですけれども、イエス様はその時にはすでに十字架につけられることをよくご存知でした。そして十字架につけられるだけではなく、このすぐ後に愛する自分の弟子たちが見事に自分を裏切り、一人は自分を売り飛ばし、一人は自分を知らないと呪ってまで拒否、否定した、することになる。そして目の前にいる弟子たちは自分を助けるどころか自分の前から散り散りに逃げ去っていく。そんな弟子たちがいることを分かっていながら、イエス様は私を覚えてこれを食べなさい、私を覚えてこれを飲みなさいと一人一人にそのパンとブドウ酒を差し出しておられるんです。見事にイエス様を裏切り、イエス様の前から逃げ出した弟子たちがもう一度イエス様の復活した後にガリラヤ湖でイエス様と再会します。特にイエス様を知らないと3度も言ったペテロに対して、そのガリラヤ湖でイエス様は魚と飲み物を差し出し、共に食事をする、その交わりの中で、あなたは私を愛しますか、私の羊を飼いなさい、そんな裏切ったペテロに対し、もう一度イエス様に対する愛、思いを確認された。それも食事の中で行われているのです。いいでしょうか、聖なる晩餐、聖餐式に何の咎めもなく、罪悪感もなく、私は参加することができると言える人はどこにいるのでしょうか。もし私たちが一人一人が真摯に私たちの心を顧み、吟味をするならば、きっと誰もがこんなものが、こんな罪深いものがあなたの聖なる晩餐の前に歩み出ることはできませんと思うことでしょう。しかしイエス様の差し出されたパンとブドウ酒は、そんな私たちのために差し出されたものなんです。そんな裏切った弟子たちのために差し出されたパンとブドウ酒、それは私たち一人一人にも差し出されておられるパンとブドウ酒であり、あなたもこれを取りなさい、あなたもこれを取って飲みなさい、心配することはない、私がそんなあなたのために十字架にかかり、あなたの罪の身代わりとなったのです。このパンとブドウ酒はあなたのためなんです。安心して私と一緒に食べなさい、飲みなさい。そんなイエス様の許しをもう一度噛みしめる、それが聖餐式の時間なんです。ではなぜにパウロはこの手紙の中で自分自身を吟味しなさい、身体をわきまえないで食べ、また飲むものは自分自身に対する裁きを食べ、また飲むことになるのですと言われるのでしょうか。これはコリントの教会がどのように聖餐式に臨んでいたのか、その姿勢をパウロは説いているわけなんです。あ、そっかそっか、これが出るんだ。あ、パソコンダメだ。ごめんなさい。20章、聖書をお持ちの方ご覧ください。11章の20章、あ、20節、11章の20節、21節になります。しかしそういうわけで、あなた方が一緒に集まっても主の晩餐を食べることにはなりません。というのも、食事の時それぞれが我先にと自分の食事をするので、空腹なものもいれば酔っているものもいるという始末だからです。 というのも食事の時、それぞれが我先にと自分の食事をするので、空腹な者もいれば、酔っている者もいるという始末だからです。最初にもお話ししたように、初代教会での聖餐式とは、普通の食事をご一緒に持ちながら、この主の恵みを覚えていた時間なんですね。まさに、それは祝宴だったのです。宴の時間だったんです。それでコリントの教会でもその祝宴、アガペーの祝宴が行われていたわけなんですけれども、でもどうやらその祝宴の内容、様子を見ていくと、それぞれが我先にと自分の食事をするので、その当時の祝宴とは本当に私たちの教会のようにみんなが持ち寄り、その食事を分かち合っていたそうなんです。でも裕福な人はそれこそ、たくさんの食事を持ってその祝宴にやってきて、貧しい人は本当に少なく持ってきて、みんなで分かち合いながらその恵みを共有する時間であったにもかかわらず、コリントの教会では裕福な人がたくさん持ってきて、そしてもう最初にそういった人たちが自分たちで持ってきたものでたくさん食べ飲み、本当に泥酔するような、宴会の時間を持ち、そして後からやってきた少ししか持ってこない貧しい人たちに対して何も残していなかった、そんな、飲み食いが実際に教会の中で行われていて、これが私たちの聖餐式なんだとコリントの教会は言っていたわけなんです。どうでしょうか、私たちの教会の聖餐式でも、教会の交わりのように皆さんで持ち合ったものを、分かち合いながら、もうすでに、楽しい宴が始まっており、もう大盛り上がりで、特に牧師がもう泥酔して、後から来た人たちに上機嫌でほらほら入れ入れと、ここにあるものをほら食べろ食べろと言いながら、もうそこには食べ散らかされた何も残ってないテーブルがあり、そして自分たちだけで満足している祝宴で、これが私たちの聖餐式なんです。まさにそれは愛餐と呼ぶ偽善であるわけですよね。まさにコリントの教会はそんな問題を抱えていたようなんです。主の晩餐、アガペーの祝宴、愛餐と呼びながら、一番の問題はその聖餐式に愛がなかったということなんです。名ばかりの愛餐会だったんです。何よりも主の晩餐であるにあるはずなのに、第一にイエス様に対する愛がそこにはなかった。そしてキリストの家族と共にその愛を分かち合う食卓であるにもかかわらず、そこが自分勝手な自分の本当に欲を満たすだけの暴飲暴食の場となっており、教会にいる小さき者に対するお互いに対する配慮、愛が欠けていたわけなんです。まあ、ですから皆さん、その2章あとコリントの13章を見ますと、パウロはそこで愛についてコリントの教会に語っているわけなんです。それはコリントの教会の問題だけではないでしょう。私たちが聖餐式に臨み、キリストの御体、血潮をいただくときに、そこには本当に私たちの主イエスキリストに対する愛があるでしょうか。形式的な月一度の聖餐の時間になってしまっているということはないでしょうか。小さなパン、ぶどう酒でありますけれども、これを食べ飲むときに、私たちには私たちの主イエス様が必要なのです。ですから私たちはこの世にある何者でもなく、まずあなたを選びます。そんな私たちのイエス様に対する信仰告白でもあり、まさに私たちのイエス様に対する愛を表す場でもあり、そしてイエス様のしてくださった恵みに対し感謝し喜ぶ食卓であるわけなんです。共に聖餐式をいただくキリストにある家族に対する愛はそこにはあるでしょうか。コリントの教会のように自分だけいただき自分だけ感謝をすればよいのが聖餐式ではありません。共に一つのパンから、一つのブドウ酒から いただき、互いに愛を表す場が、分かち合う場が聖餐式でもあるわけなんです。互いに愛する愛が私たちの聖餐式にはあるでしょうか。ですからパウロはこの後12章で何を語ったか、そこではキリストの体、教会のあるべき姿を語っているわけなんです。本来ならばね、この礼拝の後、このメッセージの後にご一緒にパンとぶどう酒をいただくことができたらと思うんですけれども、来週になります。1年ぶりになりますが、私たちはもう一度このことをもう一度噛み締めながら聖餐式をご一緒に取り行いたいと思います。来週ご一緒にパンとぶどう酒を分かち合うその時間が、何よりも愛にあふれる愛三会であることを、心から願い、ぜひ来週の週にある、晩餐の場を楽しみにしていただけたらと思います。お祈りをいたしましょう。